激わび牛刀流茶道です。一つお知らせがあります。2023年2月22日22に夜7時から、歌舞伎町にある戦前から、ある能舞台で、小学館の、日本文化入り口マガジン「和楽ウェブ」の元編集長セバスチャン高木さんと、日本文化トークショーをやります。ウェイ。こちらのオンラインでも参加できますし、リアルでもちろん参加いただくのもできますので、今予約サイト制作中ですので、皆さん2月22日の夜7時、ぜひ遊びに来てください。オンラインの方はですね、YouTube 生配信の後1ヶ月視聴も可能になりますので、お忙しい方もぜひいらしてください。はい、また牛刀流の茶会とかですね、牛刀流学部のもう雅楽部もあるんですけど、ミニライブもありますので、ぜひ遊びに来てください。激わび牛刀流茶道の谷田半球です。牛刀流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てるという茶道ユニットです。この番組では日本文化を何でもジャニーズに例えて分かりやすく紹介しようと思ってます。その名もハッシュタグわびさびジャニーさんです。能や歌舞伎は今や伝統芸能と言われていますが、誕生した当時は最新のアイドルのステージだったという信念のもと、日本文化をジャニオタ視点で再構築したいと思います。またジャニーズに詳しくない人が聞いても面白くなるようにやりますので、ぜひお付き合いください。古きと今から新しきを生み出す人の基地、京都のシェアスペース古今苑の提供でお送りします。あけましておめでとうございます。今日も新年
あ
に
け
ふ
まし
さ、
ておめでとうご
お
ざ
め
い
でとうご
ま
ざ
す。
います。今日も新年ふさわしいゲストに来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、たぶたぶののんこと申します。よろしくお願いします。
お願いします。 はい、
谷田さんとはいつも LINE でジャニーズの情報を連絡させてもらってるお友達です。
いや、本当私のライフラインの一つです。重たいこと言ってすいません。本当に私がギリギリ独居 OL でも生きていけてるのは、本当にのんこさんとのジャニーズライン、あれ命のラインなんで、今後もよろしく。表急に告白し始めた。はい、よろしくお願いします。早速ですが、今日はですね、はい、2023年の元旦からスタートした、有楽町の帝国劇場で、総勢ジャニーズジュニア50人が出るミュージカル、ジャニーズワールドネクストステージに、
ウェイ
についてお話ししたいと思います。ちょっとチケットがうまく入手できまして、初日に行ってまいりました。はい。
すごい。
そうなんです。ガチ勢、元旦からね、ドキ OL 気ままに行ってまいりまして、はい。でですね、もうやばかったから今日はお話をしたいと思います。
はい、
ジャニワとかジャニアイってオタクの間では呼ばれたり、まあ、ジャニフワとかいろいろあるんですけど、まあ
うんうん、
まあ、年末年始から元旦、まあ、最近は元旦から1ヶ月間やることが多いんですけど、まあ、ジャニーさんがその時に本当に好きなグループ、デビュー組が入る時もあったり、まあ、
うんうん、
で、本当若手を50人ぐらい集めてやるミュージカルっていうのをもうずっとここ10年、20年か。ずっと帝国劇場でやっていて、まあ、ファンの間では13月とかって言ってるんですけど、ジャニーさんのトンチキワールドで、前半はなんかエンタメの宇宙旅行をするみたいな感じの、いや、もう本当カオスなんだけど、話があるようでないような謎の旅に出るっていう前半1幕ショーがあって、で、まあ、2幕がちょっとまあ、コンサート、まあ、コンサートっつっても帝国劇場だから、ちょっとミュージカル調、いや、そんなことないな、いろんなコンサートライブみたいなのをやるっていうのでずっとやってきてたんですけど、まあ、ご存知の通りジャニーさん死にました。まあ、そうで、死んだ直後からかな、一応、まあ、滝沢くんがまだ副社長やってた時は、まあ、滝沢が演出みたいに書いてあったこともあったんですけど、死んでから、ジャニーさん亡くなってから、まあ、3回ぐらい やった時は本当にジャニーズに残る、多分名前は出してないけど、あのジャニーさんもどきというか、ジャニーさんが好きだった演出を完コピできるすごい優秀なスタッフがいて、
はいはいはい、
ほぼ
あれそれがエターナルプロデューサーってやつ。
あ、そうだったかもね、今回から
エター、それとは違うのかな。
あ、でもうん、名前ははっきり演出家として出さないんだけど、やっぱジャニーさんの側近で、あのジャニーさんっぽいものが作れるスタッフがまだまだ残ってるみたいで、うんうん、亡くなってからの毎年その元旦からやるやつはもうジャニーさんがやってたトンチキを残していて、まあほぼジャニーさんがやったと言っても過言ではないみたいな作品がずっと続いてたんですね。それでまあある意味私は安心したというか、その、
うんうん、
まあタッキーが入っちゃうとすぐ腹筋太鼓とかでちょっと体育会系になっちゃうから、タッキーが演出したらやばいなと思ったら、あんまそこはやっぱ滝沢くんは滝沢くんで、やっぱ滝沢歌舞伎とかインパクターズとかにやればいいって割り切ってたと思うんで、いい意味でジャニーさんの本当に名もなき側近の人たちが完コピしたものをずっとやってて、まあ私はまあちょっと安心してたところがあるんですけど、伝統芸能は残したいっていうのがあるので、まあその、
うんうんうん、
まあ、キンプリも良くも悪くもちょっと K-POP に流れてるというか、その、世界標準に行きたいって、まあ本当ダンスも上手だし、やし、一番とかも好きなんだけど、そういうんじゃない、もうジャニーさんのずっとやってきた謎のミュージカルっていう伝統芸能も残してほしいなと思っていたら、ついに私が恐れていたことがこの2023年のシリーズから、まあそのタッキーやめちゃって、まあ命も、が社長になるみたいになって、
うんうんうん、
あネクストステージでつけちゃって、そのジャニーはあのシリーズに演出は堂本光一、命、東山紀之の3人でやってた。
出た
ってなって嫌な予感しかしなかったけど、でも私はめちゃくちゃ推してるジャニー Jr. の美少年 HiHiJets がもうもはや座長になっていて、昔はねセクシーゾーンとかキングがやったり、ABCG がやってたんだけど、ついにその私が推してる、推してきた中高生の時から応援してたジャニーズには2グループがもう座長みたいになってて、まあ見ざるを得ない。嫌な予感はしたけど、推しが出るから見ざるを得ない。あと私がね、ずっと聖徳太子の生まれ変わりだと言っている、生きあおりくんっていう、小6生ね、6年生なのに、
あおりくん、
170、小6なのに172センチあって、顔が、これ、聖徳太子の生まれ変わりって思うぐらいすごい、お顔しているんですけど、まあ出るからもう見に行かなきゃいけないってことで行ったら、案の定爆死したっていう話を聞いてほしいなと思ってます。
はい。行きたい行きたい。
で、まあ公式には言われてないけど、1幕と2幕で全然演出のノリが違ってて、おそらく1幕を堂本光一がね、買って出たと思うんですよ。でもひどかった。またもう、光一くんの、あ、そう、光一くんのエンドレスショックは何回か見に行ったことがあるので、光一くんの演出の癖がちょっとそれなりに分かっているので、光一じゃんってなって、でですね。
くどいんだっけ？
そう、あのね、そういうことやりたいなら、ジャニーズ事務所辞めて他社でやってくれっていつも思うんだけど、なんか、あ、やっぱ、ジャニーさんは、そんな上手い歌が上手い踊りが上手いとかっていうのよりも、何よりもその瞬間の10代の男の子の輝きを引き出したいっていう、それ一択がまあ最優先事項でやってたので、まあ、いい意味で軽いんですよね、全てが。今までそのトンチキって言われてたミュージカルも、なんか突然ね、永瀬廉くんが天井をね、あれ松潤が発明したやつか、天井を歩いたりとか、
MJ ウォーク
ね。そう、MJ ウォークしたりとか、まあ、とにかく、トンチキなことをやらせていたけど、なんか、まずテンポがすごい良くて、演技が上手いかどうかも判断できないうちに、もう次の演目に行くっていう作戦なんですよ。 だから、うん、なんか
やり逃げみたいな。
あ、そうそうそうそう。で、まあでも、まあそこにもう本当ジャニーさんはあの頭の中がカオスだからいい意味でね、なんかそこに、うん、そのやっぱ自分が戦争で辛かったことを後世に伝えたいみたいなものをミックスしてきて、その特攻隊で、お母様を行ってまいりますとかって言って散っていく男の子の役をやる子がいたり、まあ、空襲でわーとか言って、お兄ちゃんとか言って、とにかく叫べばいいみたいな、そこがね、いいんだよね。まあ、叫べばなんか訴えるものあるし、下手でも棒読みでもバレないっていうさ、なんか、歌舞伎とか能の子供が出る小方もさ、そのあんまり感情とか突き刺せないでわざと棒読みに読ませたりするじゃん。母様なんとかみたいな、なんかさ、弁慶の役をなぜか小学生がやるみたいなさ、あるとなんかちっちゃいけど可愛くて何とか言って言ってさ、素直に言うだけみたいな棒読み、あれをね継承している感じで、とにかく叫ぶだけ、うわこれが戦争だとか言って、でもなんか訴えるものがあるの、やっぱジャニーさんがあの裏で、あの僕はこういう空襲で辛い目にあったとかはすごいマジで教えたらしいから、とにかくその、うん、なんか 怖いことを叫べばいいっていうシンプルな演出ですごい で頑張ってるなっていうのと、いい意味でそのやっぱ軽やか、その子供たちがその、一生懸命言われた通りに叫んでるだけっていう、いい意味の軽やかさがあるのがやっぱジャニーさん特徴で、その演技でその賞を取りたいとかないのよジャニーさんはね、別にその子がなんかキラッとすればいいっていうところがあるから、そういうとこは良かったんだけど、で、あの私一人がね光一くんの演出嫌いなのかって言ってんのかなと思って震えたんだけど、その初日が終わった後ね、Z 世代の子が、まあ、ツイッターでね、ジャニオカアカウントで繋がってる子が、私も見てたんで、ちょっと感想を喋りませんかって言ってくれて、喋ったら、その、重たくて疲れたって言ったの、Z 世代の子も、その、高一の演出について。だからやっぱり私だけじゃなくて、その Z 世代もなんか別に私たちその重たい重厚な演技を見るために帝国劇場来てるわけじゃないっていう前提を光一くんは謎に崩してきてて、中途半端に本格派みたいなのをやり、それもね、なんかね、そう表面的なの。
やっぱり、ショックじみてる感じ、ね。
そう。でさ、そう。で、ショックもさ、最初の頃は本当にさ、ジャニーさんがさ、ガチで演出しててさ、なんか、突然話がぶった切ってさ、赤いスポーツカーが天井をバーって走ったりとか、
そん
なそう、初期のショックはそうだったの。なんか私確認したの。そうそう、DVD で確認して、初期のジャニーさんのはやっぱトンチキワールドで、もうひっちゃかめっちゃか、なんで次ここでスポーツカー出る、でもなんか乗ってる光一くん可愛いからいいかみたいな、そういうとか言ってると考えさせない、はいはいはい、次またわーって下でわーって出てきたりだったんだけど、ある時光一が、あの大倉と一緒で僕にやらせてくれってジャニーさんに直談判して、で最初に作ったのが、そのジャニーさんがあの得意とか、まあ、好んでいたことを全部その否定するというか、その意味もなくない、本人はなんか意味があると思ってやってると思うんだけど、ために溜め込んでゆっくり喋り出すとか、それでジャニーさん最初、あ、いいよ、じゃあ言うやってみなよって言って、まあ、ほっといて、あ、ゲネプロ見に来て、ジャニーさんめちゃくちゃその時キレたやつだから、多分私と同じようなこと言ったと思う、なんかそんな、あのジャニーズ世阿弥の言うとこの私たちは所詮芸人だから、そんな演技がうまいみたいなアピールしなくていいみたいな、多分ジャニーさんいろいろ言ってめちゃくちゃ喧嘩して、でも光一はやだやだって言ったから、もういいよ、じゃあ言う一人でやんなって、そっからもジャニーさんは一切口を出さなくなった、それがエンドレスショックなんですけど、
今のそうなの
だから、そうで、エンドレスショックは本当にそのジャニーさんが やってたことを本当嫌いみたい、なんか まずトンチキは絶対なくす、アホみたいに分かりやすい時系列を作ることに なぜかすごい固執するのね、光一って。だからもう、あの、あーこいつ切られそう、やっぱ切られた、あー死んじゃったみたいなのが、なんか気象転結、トンチキのアレルギーがありすぎて、 もう
地球アレルギー、
そう、あ、ジャニーさんの、え、なんでここでその人死ぬのとか、どうしたどうした、急にブチギレた、急にブチギレたりするの、なんか穏やかだったのに、あの少年忍者の織山君が去年とかも急にお前らとか言って急に叫んでどうしましたみたいな、それやっぱその、うんうん、え、びっくりみたいなさ、そのこちらに考えさせないで、うんうん、ジャニーさんの場合ね、こっちがなんか考え出すと織山棒読みじゃねとかさ思わないように突然叫んでビクッとなって、でもなんか意味わかんないけど、うんうん、叫んだ織山くんなんかかっこよかったみたいなさ、そういうのが売りだったのが、うんうん、なんか心底嫌いみたいで、激しくもうセリフも超説明的なのね、私はこうやって恨んだのであなたを刺しました。だから説明しすぎで、まあそのトラウマなんだと、ね、トンチキトラウマで、まず説明しすぎで、あの 100% 予想できる展開しかやらないっていう爆笑の、つまんないのよ。
あ、そのやっぱりなんかね、こちらの予想をいい意味で裏切ってもらったりとかして、
そうそうそうそうそう、
ね、そういう花が咲く瞬間を
そうそう、え、なんで急に織山切れたのとか、あの理由が分かんないんだけどとか言ってると、もうタイタニック号がブワーって急に来て溺れて死ぬみたいなのが出てきたり、うん、なんだよみたいな、で、そう、高一がそれすごい嫌い、極端に嫌いすぎて、あの本人としてはトンチキはバカにされる、なんか意味が分かんないと思われるのが嫌だから、とにかく分かりやすくしたいっていうのを思ってんだけども、結果としてすごいつまんないのね。で、
うんうん、
でしかもなんかあのうやうやしく重たくやるとか、一個の演目がめちゃくちゃ長くなりがちなの、なんかあのジャニーさんは本当短く切って、もっと見たいと思ってると、うんうん、もう次のグループが出てきちゃって、あ、もう一回あの、は
い、
織山がぶち切れたの見た
い、
そうそうそうそうそうそうっていうのが嫌いだから、まず無駄にテンポが遅いのと、だからジャニーさんはもう暗転しないんだよね、あの織山が切れた後もすぐセブンメンサルムライがギター弾き出すとか、こっちに考える暇を与えさせない、だから常にときめいたままになってね、え、何今のも織山もう一回見せて、あ、な、うわ、レアタンがなんかもうスケボーやってる、ああ、イキくんがなんかバスケやってる、あとか言って、気がつけば推しがいっぱい増えてときめいてたけど、何だった話はよくわかんないけど、でもそこをみんな好きな人が言ってたんだけど、こうちはなんかね、分かりやすくしたいっていう脅迫概念に駆られてて、一幕が一応ジャニーさんがやってたものをベースにしてんだけど、全部を解約しててやばかった。まずジャニーさん、まあ、盾をやる年もあったの、今までも、
うんうん、
でも大体急にケンティがブチ切れて、急に勝利君に切りかかるみたいな、でなんかもう叫んで早口で何やだらとか言って、なんかよくわかんないけど切り合ってるうちに水が出てきてびしょ濡れになって、後ろから風船のドラゴンがブワーって出てきて、そう、なんかわかんないけど必死で2人は戦っててびしょ濡れで、お客さんも最前列から3列目まではビニールシートもらってて、とにかく濡れないようにしてくださいとか言って、ウェーウェーとか言ってやってると、急にあの高橋海人くんがヒップホップのダンス始めるみたいな、え、盾どうしたみたいな。でもそれが良かったね。そう、でもそれが嫌いだから爆笑した。今日で久々に盾が復活したのね、あ、その和風の服を着て、あの刀で切り合うやつ、うんうん、なのにさ、やっぱ急に切り始めてキャーってなるのがいいのに、あの、うんうん、ハイハイとね、美少年があのお互いのチームで戦うっていうので、まあまあ最初盾持って、あ、刀持って構えてんだけど、
うんうん、
まず暗転からちょっと暗いので10秒ぐらい盾持ったまま、あ、じゃね、刀持ったままみんな固まってて、なかなか切り始めないで、ノロノロノロノロしてて、だからもうみんなさ、あ、切るんですねこの後ってバレちゃうじゃん。もう持って日本人形のように10秒以上立たされてて、でやっと切り出したと思ったら、あれさ、もうどんどん人切ったら次の人切るっていう風にやるはずなのにさ、ハイハイと美少年しかいないから固定でずっと戦ってんのか、1対1で、みじゅきと大将とかで投げんだよ。それで、挙句の果てに、なんか、ハイが負ける役っていう演出になってて、まあそれはまあいいんだけど、で、切られた後さ、普通はさ、倒れたらさ、 まあ、そのまますってもう出てまた次の衣装着替えに行くのがジャニーさんスタイルだったんだけど、着られた後もずっとうえーとか言って言わせててさ、かわいそうなのか、痛くて苦しんでもがき、それね、エンドレスショックにあるのよ。だからそのそういうのが、まあ、高一もさ、階段から降りてずっと苦しんで長いの。で、それが毎年長くなるの、そのうめき声が。
ああ、あの、階段から。
そうそうそうそうそう。ずーずー
ゴロゴロゴロって落っこちるっていうやつは。
そう。
死んだね。
あれもさ、長いんで、だから転がってる時間も長いから、落ちてますよねって途中からなっちゃうわけ。だからもうそれもや、でもエンドショックは100歩譲りはもうお前でやっとけよなんだけど、そのジャニーさんが元々やったやつで、それになっちゃって、もう延々戦った後、みじゅき倒れて、それだってもう、うぅーとか言ってずっとうめいてて、それがもう可愛くもなんともないし、そんなさ、推しが苦しんでるとこをさ、まあ、ちょっと、わーとか言って、そのまま、なんつうの、奈落に落ちるだったらまだいいよ。あ、すごい、なんか、劇的な、奈落にも落ちないでさ、一段下に落ちてずっとうめいてて、あれ最悪だったよ。そんな、
推しが、
そういう感じで、高一は、なんか知んないけど、ジャニオタが望まないことばっかりに尺を使うっていうので、死んでて、うんうんうん、で、それ、私だけが、もう、世阿弥の本読みすぎて、てるからそうなってるかと思いきや、やっぱその Z 世代の子も重くてや、なんか疲れたって言ってたから、やっぱり、それもある、そう。で、他にも、まあ、今日、アナザワさんっていうコーナーがあって、うん、去年からできたんだけど、
アナザワさん。
特攻隊にみんなが扮して、まあ、戦争は絶対やめなきゃいけないっていうメッセージのもとなんだけど、まあ、今までは、母様、お父様今までありがとうございました、美しく散っていきますって叫んで奈落に落ちるっていうのがずっとジャニーさんの演出だったんだけど、まあ、去年滝沢が言ったのが、うんうん、アナザーさんなんか本当に実在した特攻隊員の方が当時婚約中だった人になんか送った手紙みたいなのを元に、まあ、それを読むっていうのを始めてまあ去年は浮所くんがそこ担当で、でもなんかまあ日本兵っぽく叫びながら、私はあなたの幸せを祈ってるみたいな言い方で、まあ、それも結構長尺で長すぎたとは思ったけど、まあまあやってたのを今年もやったんだけど、それをさ、もう15分ぐらい体感温度15分みじゅきだけでやらせてて、ほんとかわいそうだった。なんか去年はその浮所が兵隊区長でなんとかであります、辛いんでありますとかって言ってたのを急に現代語にして、フェミニンにするとこまではまあ100歩譲る、なんか僕だって本当は行きたくないんだとか言って、まあまあそのコンセプトはいいけど、ずっとそれを10分以上みじゅきだけに言わせて、長い死ぬ、
長い、それは長い、
で、ま、もうそれだけでみんな静まり返るじゃん。そう、まあ
他のジュニアが出ちゃうよ。
そうそうそう、やっぱね、1分ぐらいでジャニーさんの終わってね、やっぱ全ての子を輝かせたいから一人に尺長く持たせないっていうのがやっぱジャニーさんのみんなにが主役っていうのがコンセプトだったんだけど、高一はそれ なぜかヒューマンドラマ描きたかったんだと思うんだけど、めちゃくちゃゆっくり手紙を読ませた挙句、君にこの歌をっていう、確かフォーリーブスか、めちゃくちゃ古いジャニーズの曲、はいはいはいはい、でよくあの監獄スノーマンで映画になってた少年たちでも歌うんだけど、君にこの歌をっていう歌を、うんうん、なぜかみじゅきに歌わせて、そのままなんか
手紙の後に
手紙、そう、しかもだよ、それをだからアカペラかなんかで、しかも変な節付けして、たまにポエムみたいに君にこの歌を届けたいみたいな、まずもう高一
のか、
まあ、まあ、ある意味トンチキなんだけど、めちゃくちゃ長くて、その変な節回しで歌う、あの君にこの歌をってなんか割とまあ軍歌に近いとか、君に
まあテンポ的にはね、
そうだだだだだだ、まあ甲子園の歌みたいな感じなんだけど、わざとなんかスイングみたいに歌わせたりして、長尺よ、もう長すぎるってなって、しかも
そうな、それだとね、なんかぶっちゃけ、まあなんだろう、それぞれのお客さんって自分の推しの子がいつ出てくる
か、そうそうそうそうそう、そう、それと あと小学生から、そう、次の推しを見つけに行くっていう人も多いじゃん。見つけた新しい、うんうんうん、実際すごい今回思い切ってセブンメン侍をリストラして、
お、出てない、
そう、出てない分小学生のフレッシュな子たちを増やしたのね。
あ、 そ、 う、まあ、
それ自体はいいと
思う。あおりくんとかが
ある、そうそうそう、あおりくんとかに、なんとあおりくんがだよ、あのね、スマップの曲夜空の向こうかなんかでワンパートソロで歌って泣いたね。それはない、あ、で、大事な話、大事な話なんだけど、それは 2幕の方なの。おそらく東山がメインでやった方なの。
あ、
そっちはそのフレッシュな子たちもまさかの1パート歌っておばさん号泣みたいな。だから2幕は、2幕の言いたいことあるけど、いい、まあ、100歩譲って、まあ、いい、そのジャニーさんほどトンチキはできてないけど、東山がやっぱ全員主役にするっていう、
まあ、お東先輩がね、みんなを引き連れてショータイムはお得意だもんね。そうそうそう、
なんか今まではトンチキのアクロバットとかもよく入ってたんだけど、その、MJ ウォークがあったり、あと、うん、まあ、ストリートのなんかダンスみたいなのやるコーナーとかあったんだけど、あとフライングもあったんだけど、アニマクね。でも、一切そういうフライング系の、エンタメ系のものをカットしちゃって、全部フォーメーションダンスに変えたっていうのが、今回、あって、うんうんうん、まあそれはそれでどうかとは思うけど、まあものすごい、だからみんなの出番が増える。なんかアクロバットとかやるとやっぱ得意な子だけが空中を舞ってる間、できない子は出れないみたいなのがあるけど、まあ、うんうんうん、全部歌とバンスでめちゃくちゃ細かく歌割りして、小学生にもソロパート出すみたいな。だから2幕は2幕なりに、東山さんはすごい、ゲイじゃないんだろうけど、やっぱお子さんもいるからか、どの子にも輝きをっていうのは感じられたから、2幕はいいの、1幕がやばいって、高1がやばいんだって、だからつって、
そ
う
か、
そうで、まずみじゅきが滑ってるみたいに一人で20分もさ、その謎のスイング変にゆっくり君にこの歌を歌わせたりして死んでたのに加え、今度は橋本くん、早いですの橋本くんも弾いてに当てて、うんうんうん、なんか本来そのいろいろ宇宙のいろんなとこを回るっていう話で、最後になんやかんやいろんな星を見てきたけど、地球に戻って頑張ろうねみたいな話ではもともとあったけど、その現代の地球若者の突然シーンが最後ぶっ込まれて、それも長尺なのよ。でヒューマンドラマに、ヒューマンドラマに
しようとして
終わらないの、なんか急に
帰ってきて終わりじゃないのか。そう、
いろんなその日本の戦争の歴史とかを見てきて、まあ、そうそれで急に暗転したと思ったら、現代の公園でだるそうにしてる若者っていう、まあコンセプトとしては今平和ボケしてますよねみたいな、まあ俺たち暇だなって言ってるのは、そういういろんな戦争とかをやめるような民主主義にしたからできてるんだよって意味なんだけど、そこの若者がだるいなから、いや、うんうん、だるいじゃなくて、なんか折山がジャニーさんの役で出てきて、いや言うまで言ってないけど、だ暇だなじゃなくて、もっと平和のために頑張るんだよとか言って、急にジャニーさんの妖精として折山が出てきて、構成させて、よし頑張るぞまで行くんだけど、長えんだよ、そんなの3分で終わらせて、なんか15分ぐらいそれも使ってって、ずっとダラダラ、なんかだるいな、やることねえなーなあとか言ってずっとやらされてて、で途中でそのジャニーさんの妖精みたいな折山が出てきて、もう未来を作ろうよ、そう、あれ絶対そうだと思う、まあ、ちょっと語彙力が、そこは見に DVD 多分なるから見てほしい、そうでもあれ多分そう、ジャニーさんだと思うの、生まれ変わり出てきて、みんなで未来を作るんだよとかって言って、そこから橋本ちゃんがただだるかった若者から構成するなんだけど、長いのよそこまでが、ものすごい、なんかずっと橋本ちゃん一人に喋らせて、もう帝国劇場が冷え切ってた。うわ、長え、かわいそう、橋本ちゃんこんなやらされてみたいな。
そうだった、
ね、辛かったで、せっかくさ歌が上手い大将がギター持ってんだけど持ったままずっとうなずくだけの10分ぐらい、あ、脇で
マジで弾かないの、
まあ一回ひそうそう最後にやっと歌うんだけど、こんなにずっとギター持ったまま下向いてるみたいで、橋本ちゃんがずっとあのだるかったとこから覚醒する若者を15分ぐらい一人で喋ってて、あれ地獄だったな、こいつ
何ファンが見て地獄だ
と、そうなのよ、
人見たら大地獄じゃん。
そうだからジャニーズはあそのじゃその帝国劇場の若手のグループのは別に演技力を見せつけるとこじゃないんだよね。だからしつこいけどなんかわかんないけどいろんな子が必死で叫んでて、なんかエモかったキャーみたいな、また見たい、
そうそうそう、
なんかもう今日、
ね、アクロバットやって
そうそうそうそうそうそう、その常に与えられたお題で必死になっているところみたいなの謎のヒューマンドラマぶっこんできて、私まもう本当に絶望してやばいぞ、これ2幕もやばいと思ったら2幕はまた打って変わって、そのずっと東が、あでもねよかった、あの K-POP が封印されて、あのやっぱ、うん、平野くんがキングがいた頃はキングの新曲はちょっと K-POP 風で重たいヒップホップダンスやるとかっていう演目あったけど、もう東山さん知らんじゃん、うん、K-POP って何って感じだから、あ意図的にめちゃくちゃ古いジャニーズの曲を持ってきて、あのもう60代70代のヒデボーとかさ、なんかそう古い振り付けであれはね Z 世代の人は新鮮だと思う。なんかもう全然 K-POP とヒップホップストリート系の要素ゼロで、
そうなんだ、
タップダンスと古いジャズダンスとその一昔前のジャニーズ、まあ、少年隊の頃のような振り付けばっかりで通して、あれは潔かったね、うん、あれは Z 世代に新鮮なんじゃないかな、一切そのK-POP なしで、新曲がハイハイとビジョンあったけど、それもなんかちょっと80年代とか、
うん、
うん、スマップ以前のジャニーズみたいな曲ばっかやって、
いいな、ブギウギキャットとかやった
そういう勢い、まあ、曲はもう忘れたけど、いろいろ忘れたけど、あのそういう古いジャズ系のやつがいっぱい入ってて、まああれを永遠にやるのはでも新鮮だったよ、だから。
うんうんうん、まあ普段ジャニーズのこのバッグとかで踊ったりしないダンスってことだよね。
そうそうそう、もう K-POP 追いかけない、俺たちはジャニーズの夏メロでもう古い振り付けで踊り倒すみたいな、
あそれいいじゃん、あのプラス81、
そうそうそうそうそうそうそう、今
YouTube の
そうだよね、そうそう、今若い子もそれで新鮮に見てるから、それでもう最高でさ、美少年の新曲がさ、キチキチバンバンっていう超トンチキのタイトルで、うん、私最初聞き間違えてチキチキバンバンだと思ったらキチキチバンバンっつって、
キチキチキチキチってどういうこと、
なあの大吉小吉とかの吉が2回入ってキチキチバンバンっていう曲で、なんかそれも多分ね古いおじさんの振り付けかなんかで、めちゃくちゃダサ、いい意味でダサくて最高だった。もうだから東山さんはあえてその若者にこびるのやめたんだろうね、もうおじさんの知ってる曲やらせてくれみたいな、でもあれはいいと思う、なんか新鮮じゃん Z 世代には、
そうだね、
でおばさんには懐かしいし、
だから、うんうん、
ジャニーズニアの子たちもなんか普段自分が見てる K-POP と全然違うっていうの多分面白がってやってただろうし、
うんうんうん、
そっちはもう
みんなが楽しめる、
そうそうそう、
優しい、
そうそう、そっちはもう曲と曲の合間で暗転とかしないで、もう次のグループがどんどん出てくるみたいなジャニーさん方式でやってて、うんうん、すごい、でアクロバットとかないから全員で踊る曲ばっかりだから休みがみんなないから、だんだん色白の岩崎大将くんとかはもう休みないからだんだんほっぺが赤くなってきて、それもエモいみたいな、うんうん、そのダン一人一人の歌とダンス量が
限界に挑戦
させる、そうそうそうそうそうそう、でもさそれはジャニーさんが好んでやってたことで、なんか
わざそうだね、そう、まあ、そこら辺のイズムはやっぱさ少年隊が一番色濃いから、そうやっぱりそう
本人たちがものすごいやらされてたもんね、その、うん、初日に急に瀬戸に変えさせられるとか、どんどん新しい演目をあの初日以降増やされたから、そう、うん、東山さんはすごい意図してあの そう、あの原点回帰、
本人たちもそういう限界に挑戦、うん、何やってるか分かんないけど、
そうそうそう、
後から見ると
そう、
その時の一生懸命な自分たちが美しいって思われてたんだなっていうことを知ってるってことだよね。
そうそうそうそう、だからもうさ、個性もクソもないわけ、大倉みたいに、君はこういうキャラだからこういう曲をあげたいじゃなくて、もうずっと全員もう伝統的なジャニーズの夏メロを強制的に永遠に踊らされ続けてるっていう。
うわ、なんか楽しそうだ。
そうなの。
なんか本当にハイボール片手に飲みたい。
いやー、本当ね、のんこさんにも言ってほしい、二幕は。で、だからみんなよくわかんないけど、もう一生懸命踊って必死で歌ってるっていうのがエモいし、その、うんうん、私が推してるその聖徳太子の生まれ変わり過去仮の小6の池葵くんも、もう自分のソロパートの時だけ最高列から0番、うんうん、その真ん中までスタスタスタって、
う
ん、でもめちゃくちゃ緊張して、あの子さ、うん、まださ、その笑いながら歌うができない、そこがエモいんだけど、アンドロイドみたいな感じでロボットの。スタスタスタ、目がめちゃくちゃ大きいじゃん、あの子。
バキバキだ
もん。目がバキバキの状態で来て、一言だけワンフレーズだってまたスタスタスタって戻っていくのが、すごかった。めちゃくちゃ緊張してるけど、やっぱワンフレーズソロがもらえたってことで。
いやー、すごいよ。多分、あの、竹宮恵子の漫画みたいな子だ
ね。そうそうそうそうそうそう、なってるなってる。で、夜空の向こうでワンフレーズ、いきくんがもらってて、あと、トライアングルってなんか、君の手が、僕の手が、てれれれれって、スマップの曲も、めちゃくちゃ、
ね、
うん、そう、めちゃくちゃ細かく A メロ、B メロを、歌わり細かくして、20人ぐらい、ゴーゴーキッズとその小学生が歌うのを、みんなソロパートつけてあげて、
へ
え。もう私さ、その池葵くんだけ双眼鏡で見てたらさ、いろんなとこからさ、いろんな声の、声変わり前の子と、声変わりしちゃってる子が、いろんな声で、やべえ、みんないろんなソロパート歌ってると思って。池くんだけ見てたら、ほ、やばい。そうそうそう、でもそこもエモいんだよ。君の手が、ね、僕の手が、ね、みたいなさ、あの高校生もいたから、あのキンプリのツアーについてたさ、小谷志音くんとか、あの辺の高校生の無所属の子と、小学生の子とが、だから、君の手が、僕の手が、みたいな、そう、デコボコ感もいいし、
なるほどね、
すごかった。
いや、でもね、ジュニアの子たちも歌う機会なんか、ないもんね。
そうそう、今もなかったけど、言う、ワンフレーズ歌えないよってことだよね。それでみんなさ、自覚が生まれね、俺も歌わなきゃいけないみたいな、うん、それでもあの目を見開いたイキくんがスタスタスタスタって歩いてきて泣いた。でやっぱりね、そこはね、だからオタクの人たちもエクセル作って歌割りを、ここが誰が歌ってるとか上げてて、ものすごいリツイートされてたから、誰ももう高1の1幕は重たくて辛かったけど、まあ、2幕で私の推しの小学生が初めて歌ったみたいなのが湧いてるから、全部2幕でいいんじゃねえもうみたいな。
確かに、
そう、いやもう高一くんマジでやばいって。いや高一くんも、もう大倉くんの鳥貴族に就職しよう、もうやめよ。ジュニアのプロデュース
鳥貴族に入ることになっちゃった
やばいって、本当に辛かったから、うん、だからその履き違えてる、そのジャニーズなのに、なんだろうね、ジャニーズなのに演技ができな、何をしたいの光一くんは。そう、でも賞取るって言ってたもんね。
賞、そう
だね、なんとか賞取ったよね、
まあ、賞がやりたいじゃない。あ、そうなんだ、そうなんだ。
エンドレスショーってさ、長くやりづらいんで、なんとか賞取ったじゃん。居場所作りじゃん、まあまあまあ、
だから、うん、ショーはやりたいんだよね、きっとね。
で、
ただそれがジャニーズのショーとはちょっと違ってきてて、小市くんのショーがやりたい。
だ、そう、だから居場所を作りたいから、俺だけにしかできない重たい演技指導したるぜってなってんだけど、マジ、あんな間抜けな盾初めて見たよ。もう、切るぞで、なんか、3分くらい止まってて、はい、切り始めます。そりゃそうですねってなっちゃうじゃん。普通は急に出てきて、うわーとかってやるから、どうしたどうしたってなるのに、もう予定調和で切り合った上に、切り、殺された後、埋めいてる。はいはい、実はあれマジ地獄なんだから、あれやめてほしい。あれもうすぐ奈落に落ちた方がいいって。もう何、誰得なのみたいな。
はけてほけて。
そうそうそうそう。それ
かあの、なんだっけ。
うん、
きっと一人ぼっちだね。
あー、荒野のメガロポリスね。
剣の前になって
剣の前か
とかね。
いや、ひどいんだ。一回切れてうめいてる上に、もう一回、最後に首を落とすっていうんで、もう一回美少年切らせるとか、あの残酷さいらねえだろっていうね。もう本当にテンポが悪くて、いらんところを重たくして、もう Z 世代も疲れたって言っちゃって、疲れたって言わせたら終わりじゃん。疲れないね。普通アドレナリンが出てまた見たいってなるのに、なんか疲れましたって言ってたから、絶対。
そうだね。
やばい。
せっかくの舞台見に行って疲れちゃうの、かわいそうだな。
そうなのよ。という感じでございます。はい。なので、ちょっと光一くん、本当に、もう来年からやんないでほしい。もうドリボだってさ。
もうお東。
そう、ね、トンチキやらない。だからもう本当にひどい。もうトンチキなくなっちゃって、ずっとまともな説明になっちゃったし、もうやばいね。そう。という感じです。あ、すいません。結局長くなっちゃった。15分で終わらせる味が38分。はい。
いえ、楽しかったです。
ありがとうございます。じゃあ、のんこさん何かお知らせがあればお願いします。
ありがとうございます。はい、私は、タブタブという、海外旅行ユニットを組んでいて、インスタグラムやノート、ツイッターなどで、個人旅行の、情報を発信したりしている、います。なんで、よかったら見てください。
はい。この番組の説明文にもリンクを貼りますので、ぜひ皆さんご覧ください。では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい。この番組では皆様からの寄付を僭越ながらお待ちしています。PayPay の方でお待ちしてます。ID がわびさび910、九刀流の910ですね。9と10で。小文字で WABISABI910 で検索してもらうと出てくるんで、もしよかったらお願いします。本当、缶ジュース買えるようなお金でもめっちゃ嬉しいのでお待ちしてます。いただいたお金は美術館や博物館に行く入場料に充てさせていただこうと思っています。他にも九刀流茶道は Twitter や Facebook、インスタ、YouTube などもやってます。この番組の、説明文書のところにURL 貼ってますので、そこからよかったらフォローしてください。では、よろしくお願いします。日本文化をジャニーズに例えるわびさびジャニーさんでした。